ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbang wa, risna na minasan. Kyo, watashi, Eve san ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa news wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
Selamat malam, kumbangwa. Rishna no minasan, kyo 2020年6月11日、木曜日は、1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は入手から始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは、ニュースをお伝えします。COVID-19 に関する閣僚調整グループ会議で、レッドマルス理外相は、ワクチンの強度開発種の重要性を伝えました。6月9日火曜日、バーチャル会議が COVID-19 パンデミックと戦うワクチン開発種の重要性をテーマに開催され、インドネシア、シンガポール、フィリピン、韓国、オーストラリア、カナダ、ペルー、モロッコが参加しました。レッド外相は水曜日、外務省の書面声明でワクチンの流通に関連して科学的研究に基づいて公平なメカニズムを作成する必要性を強調し、ワクチンがすでに開発された場合、特に特定の国々はワクチンへの平等なアクセスを得ることができると強調しました。同様に、ワクチンが届かない国がある場合、ウイルスを再拡散するリスクを考慮します。その後、レッド外相は貿易関連の知的財産権に含まれるルールの調整及び社会的責任に関する特許政策を含む生産能力の円滑な増強のために、ワクチン生産者から国々への知識の共有移転を確実にする必要性を強調しました。それでは次のニュースです。インドネシアは7月に予定されているイスラエルのヨルダン川西岸併合を継する計画に関する確固たる姿勢を決めて表明しました。ここ数ヶ月中、レッドマルスリー外務。レッドマルスリー外相は、この問題について国際的な注目を集めるために、外相が行ったいくつかの活動を含め、インドネシアの基本的な立場を伝えてきました。これは6月10日水曜日、外務省の協調に関するバーチャル記者会見で、レプリカ等々Code.id の特定の質問に答えするとき、外務省のスポークシュマンであるテク・ファイジャッサが 語ったものです。インドネシアは併合計画は違法であり、さまざまな国連決主義及び国際法に矛盾していると強調しました。さらにインドネシアによると、この計画は地域の安定と安全を脅かし、両国による解決策に基づく紛争解決をさらに遠ざけます。テクファイジャサ氏は、レッド外相が30以上の少女を30の友好国に送って、併合の拒否に国際的な注意を喚起したと述べました。国連の人権専門家は、火曜日に北朝鮮における広範囲にわたる食料不足と栄養失調について懸念を表明しました。北朝鮮と中国との交渉を閉鎖した約5ヶ月週間及び COVID-19 の流行と戦うための検疫装置により、この状況はさらに悪化しました。北朝鮮の人権に関する国連特別報告者トマス・オージア・クインタナ氏は、食料供給を確保するためにこの孤立した国に課せられた制裁を再検討するよう国連人権理事会に強く要請しました。オージア・クインタナ氏は、 COVID-19 パンデミックは北朝鮮に急激な経済的困難をもたらしたと語りました。彼はまた、食料不足がさらに深まり、食料不安が拡大する見通しであると述べました。欧州連合 AU 外交官は、リビアの紛争のすべての当事者に対し、すべての軍事作戦を直ちに停止し、建設的な平和交渉に従事するよう要請しました。トルコの無人航空機が、今月トリポリから東リビア軍を注意出すのを助けたとき、ロシアは戦闘機で加勢し、アフリカ諸国を分裂させた内戦への関心を高めたと言われています。過去数週間は、2つの連合間の複雑な対立の転換点を迎えました。それぞれは、その地域の議題が彼らが敗北に直面することを望まないようにする、さまざまな外交によってサポートされています。欧州連合の外交政策責任者ジョセフ・ボレルは、火曜日にドイツ、フランス、イタリアの外相との共同声明で、リビアの紛争当事者に対し停戦に直ちに同意し、すべての外国軍、傭兵、軍事装備を撤去するよう要請しました。ジョコ・ウィドド大統領は、各地域でのニューノーマルの実施は段階的に実施され、優先度の策動に基づいていると強調しました。これは水曜日、ジャカルタの国立防災庁グラハリ、COVID-19 の迅速な取り扱い加速効果タスクフォースのオフィスへの訪問中に、彼の演説でジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。大統領は、一部の地域では面積の 50% が解放されていると伝えました。すでにこれを行っているいくつかの地域は、 定期的に評価されます。大統領はまた、COVID-19 を防止するための医療プロトコルの実施を継続することにより、礼拝中の解説を行えたことに感謝しました。大統領は彼のスタッフに COVID-19 感染率が低い経済セクターにおけるニューノーマルの実施の優先順位に注意を支払うよう求めましたが、それは農業、プランテーション、製造、建設、石油、工業など高い経済的影響力を持っています。ジョコビルド大統領は、友好国、すなわちグアテマラ、エジプト、キューバ、カタール、モリタニア、ブラジル、アラブ首長国連邦からの7人の臨時大使から信任状を受け取りました。信任状の提出は、水曜日にジャカルタのメルデカ宮殿のウルーデンサールルームで行われました。ジョコビッド大統領が受け取った友好国の大使は、例えば、在インドネシアのグアテマラ共和国大使、マイノ・ジャコブ・グユン・サル・クイロ、在インドネシアのエジプトとアラブ首長国連邦大使、アスラフ・モハメド・モグイブ・シュルタン、在インドネシア・キューバ大使、タニア・フェラス・クエシロペス、在インドネシアのブラジル大使、ホシアミル・ダコシタ・ドル・ネレシュです。友好国の大使の信任状の提出は、メルデカ宮殿の歓迎式典で始まりました。友好国の国歌が一つずつ高校に演奏されます。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、COVID-19 パンデミックの最中に受診学習から何を学ぶことができますかについてお伝えします。インドネシア政府は、学校や大学での教育活動を閉鎖し、受診教育システムを導入して、COVID-19 パンデミックの感染拡大を防ぐ必要があります。この間、学校の学習モデルは、教師と生徒の間の対面及び物理的な相互作用と同じです。インドネシア保護委員会カペアイが実施した調査によると、インドネシアのほとんどの学校では、受診教育の実施に問題や障害が発生しています。多くの学生は、オンライン学習に参加するためのインターネットにアクセスできません。その結果、彼らは適切な学習を受ける機会を失います。インドネシア保護委員会が受け取ったオンラインの学生の偶像に基づくと、76.7% は自宅での学習が好きではないと答えました。障害があるにもかかわらず、学ぶことができる肯定的な側面があり、このパンデミックの最中に受診学習を継続する必要があることを認識しなければなりません。まず、教師の役割は、受診教育で支配できではありません。これまでのところは、教室での対面学習プロセスが主流ですが、教師または教育者の役割が比較的支配的です。教師が教え、生徒は 耳をかけます。一方 COVID-19 のパンデミック地位の受信学習は教師や教育者の役割は支配的ではありません。将来の教師の役割は支配的ではなく、このようなものでなければなりません。教師は生徒の成長を支援するファシリテーターとして、より大きな役割を果たす必要があります。第2に、学校、教師、保護者の間の協力関係をうまく発展させることができます。しかし、これまでのところ、学校、教師、保護者の間の良好な協力は見られていません。受信学習中の教師と保護者間の良好な協力関係の経験は、教育の問題は一つの当事者だけでなく、すべての利害関係者の責任であるということを、すべての当事者に思い出させます。第3に、学習におけるテクノロジーの習得は必須です。今日および将来において、テクノロジーは学習および教育プロセスにおいて、相乗的で効果的かつ効率的な方法を見つけるするような機会であり、中受けます。したがって、受信学習は将来的にすべての利害関係者にとって重要な問題になるはずです。これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の 最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は、週末も正式には1962年6月4日、村岡市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念して、エルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は ACB、ASEAN 海洋保護の 30% のコンセンサスが許可させることについてお伝えします。6月8日の世界海洋日を記念して、ASEAN 生物多様性センター ACB は、ASEAN 水域の 30% を海洋保護区とすることによって、その地域の海を保護するためのコンセンサスが、専門家グループから施策立案さに至るまで、強化されたと述べました。 ASEAN 生物多様性センターのエグゼクティブディレクターであるテレサ・ムンディタ・エシリムは月曜日にジャカルタで受け取った書面声明で ACB と環境団体であるビュー自然トラス等が海洋保護生物多様性に関する国連条約の重要な役割をテーマにしてバーチャル会議を開催したと語りました。会議には海洋の専門家、政策立案者、政府代表、市民社会組織および研究者が参加し、ASEAN 地域の海の 30% を保護することの意味を議論しました。彼はまた、海洋保護区を設立して、海洋の少なくとも 30% を保護することの重要性について、専門家の間でコンセンサスが高まっていると語りました。これは様々な環境的および経済的目標を達成するために必要であると考えられています。テレサ氏は、介護保護区の拡大による世界的なコストと利益の調査で、国家的な管理の拡大と確保は、経済にプラスの影響を与える可能性があると述べました。さらに ASEAN 地域は海洋生物学的多様性に包まれており、サンゴ礁、マングローブ、カーコ、砂花と岩のビーチ、モーバと草原、その他のキョムニティを含む世界の沿岸および海洋生息地の3分の位置を有しています。テレサ氏によると、人口増加の圧力とオーシンの人間活動の増加に伴い、これらの豊かで世界的に重要な海洋資源は複雑な脅威にさらされているということです。世界海の日に ASEAN 生物多様性センターは、気候変動対策、食の安全、公衆衛生における海の役割を祝うとともに、海を保護し、数百万もの海洋依存数を保護する緊急性を強調します。テレサ氏は、現在と未来の世代が健康な海の恩恵を享受できるように、すべての関係者に以上の努力を呼びかけました。これでインドネシア語を終わります。
Stop bicara cinta jika hanya garitkan luka. Stop bicara rindu jika hadirmu tak terasa. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri, sampai kau cari aku, aku. Baiknya semua kembali kita pikirkan, lanjutkah, hentikah kita. Ku bertahan karena ku ingin bertahan. Ada cinta masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop. Janji aku bukan prioritasmu. Stop bicara tentang masa depan kita tak jelas. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri, sampai kau cari aku, aku. Baiknya semua kembali kita pikirkan, lanjutkah, hentikah kita. Aku bertahan karena ku ingin bertahan. Ada cinta masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop, 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 stop. Jika hanya garitkan luka.
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソワネ・インドネシアのコーナーです。
Listener の皆さん、パソワネ・インドネシアです。今日は西スマトラ州のシッパークラブゲームをご紹介します。 西スマトラ州のミナンカボの人々にはシッパクラコと呼ばれるユニークな伝統的なゲームがあります。シッパクラ語は5中年でプレイします。プレイするとき彼らはオープンな広場でサークルを作り、決まったテクニックで足でボールを擦り、ボールを地面に落ちることなく一人のプレイヤーから別のプレイヤーに移動させます。使用されるボールは手先を折られた若いコナツシュの葉、または塔の皮から特別に作られています。高台には西スマトラ州の村の若者たちがここに暇中分子を知るために娯楽を手段としてシッパクラコのゲームを行いました。これまでの南カボの人々は伝統的なゲームには協力は戦技の価値など、守らなければならない崇高な価値があると信じています。したがって南の人々はさまざまな他の現代のゲームに成長しているにもかかわらず、特に西スマトラ州のバダンの都市と他の地域に住む南の人々はシッパクラ語をプレイし続けています。実際このゲームは学校に競争されていなかったため、このゲームには標準的な評価はありません。唯一の評価は地面に落ちないようにボールをプレイする際のプレイヤーのスキルです。しかし今このゲームは競われ始めており、シッパクラコのグループはすでに存在しています。通常シッパクラコゲーム操作の評価は特定の評価を持つ審査員によって決定されます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているファイトオフインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。ファイトオフインドネシア。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は郵便局はスペースアプリケーションを発足することについてお伝えします。COVID-19 パンデミックに直面しているため、ニューノーマルまたは新しい通常の通常の概念はインドネシアを含む多くの国で徐々に実施されています。インドネシアでは多くの制度やさまざまな産業部門によってニューノーマルに向かうためのさまざまな準備が行われてきました。ニューノーマルに対処する特定の水準を最近準備した国有企業の一つはインドネシア郵便局です。インドネシア郵便局はニューノーマルの状態に対処するために意図的に準備されたアプリケーションを立ち上げました。アプリケーションにはスペースや郵便振り替モバイル PTM という名前が受けられました。 郵便局の戦略的および制度的関係ディレクターヌル・ファズリアンサ氏は、郵便局がスペースビデオ会議アプリケーションと郵便局振り替えモバイルの企業サービスアプリケーションの形でデジタルサービスを開発することにより再び突破します。スペースアプリケーションから取得したデジタルサービスはバーチャル会議をサポートするメディアとしてのビデオ会議です。こうすることで距離を置いていたり物理的に会ったりしていなくても顔を見ながら会うことができます。ヌル・ファズリアンサ氏によると、スペースアプリケーションはビジネスオペレーションをサポートする上で効率的で高尚な内部コミュニケーションと調整の必要性に対するソリューションであると期待されているということです。彼はスペースアプリケーションは他のビデオ会談アプリケーションと大差ありませんが、スペースは社内の IT チームによって開発されたため、インドネシア郵便局の運用コストの観点から確かにより安全で効果的で効率的だと主張しました。スペースアプリケーションには他のバーチャルアプリケーションにはない他の利点もあります。スペースは高すぎないデータ接続で引き続き使用できます。最低でもスペースは 50kbps のデータ接続で事故でき、そのパフォーマンスは既存のデータ接続レベルに応じて向上します。スペースはまたインドネシアのさまざまな場所に調達することができます。その機能については、スペースはウェブベースのアプリケーションで利用可能で、 Android モバイルバージョンもあり、これはインドネシア郵便局の人材管理情報システムと統合されています。郵便局はビデオ会談アプリケーションに加えて郵便振り替えモバイルという金融サービス分野のアプリケーションも提供しています。郵便振り替えモバイルアプリケーションを介して人々はこれを使用して通常通りインドネシア郵便局の金融サービス取引を行うことができます。このオンラインベースのサービスによりコミュニティをサポートできるようになるため、 COVID-19 の感染拡大を防ぐために家を離れる必要がなくなります。リスナーの皆さん、これでワンナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ベタリアソナタの歌にお伝えします。ベタリアソナタは1980年代から歌手としてのキャリアを始めました。彼女の最初のアルバムは1981年に Kau Tercipta Untukku というタイトルでリリースされ、同名のミンソングを収録しています。この歌を落としてベタリアソナタという名前はインドネシアのポップミュージックの世界でよく知られています。 Kau Tercipta Untukku は彼女の恋人が神によって一緒にいるように想像され、お目付けられた二人の人間であると感じる人の物語です。リスナーの皆さん、これでカオトルチンタオントクを聴いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Kudengarkan kisah saat kau masih bersamanya. Terlihat dirinya tak menghargaimu Arinda. Kau berikan cinta setulus hatimu, namun masih saja dia kecewakanmu. Pantaskah dirinya hadir dalam mimpi-mimpi? Ku lebih baik dari
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。